2025年総決算、パーソナリティ2人とも大不調なし、ベガス。
もうね
ダメかもしれ
ない、なし、ベガス。
というわけで、ようこそ始まりました、なし、ベガス12月号。やることが多すぎて逆にツイッターばかりしている水本 AK ステーキハウス楓と、
はい、インターネットから離れていた谷川です。
おっと、デジタルデトックス谷川ということで、
いやもうね、インターネットってまあね、無理してやるものではないなと思いましたね、疲れてる時とかは。
いや、それができるのがすごいな。なんかもう現実がさ、もう灰色すぎてさ、スマホの中しかカラフルじゃないんだよね。
一旦ね、デジタルデトックスはした方がいいって言うもんね。
いや、デジタルデトックス しない方がいいっていう M1 のネタがもう大ヒット、大ヒットでしたから。
M1 見てないな、今年な。
今年ね、あ、今年良かったっす。あ、それしか言えないっす。
あ、そう。
あの、もし時間があったら見てください。本当に今年は、うん、ちょっと完全に惚れてしまうような芸人さんが僕は出ました。
へえ、あ、それはいいですね。
うん、なんでしょうね、ネタも面白くて人間性も素晴らしいみたいな、はい、人間性の魅力が素晴らしいというか、人間の魅力にぞっこんにやってしまうようなね、芸人さんが出ましたんでね。
なるほどな。
ぜひそれを見ていただきたいなと。もうさっきまで、ね、サスケやってましたね、テレビでね。
あ、サスケやってたんだ。
クリスマス収録なんですよ今日。
だ、リアルタイムなんだっけサスケって。
リアルタイムって何ですか。リアルタイムじゃないですよ、あれは。10月ぐらいに収録したやつの編集ですよ。
ああ。
うん。
あ、クリスマス収録って今日のことか。
今日です。はい、クリスマス収録、ね、ラジオはね。というわけで2025年最後のラジオでございますけども、
はい、
谷川くん、今年も1年、はい、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。いろいろなことがありましたけど、まあなんとか
でね。本当はもう1週間前に収録をしますっていう告知をしてたんですけど、うん、ちょっと、うん、谷川くんも僕も体調が非常によろしくなくて、
ね、あ、まあ俺の都合でしたけどね、今回は。まあ
って言ったでしょ、俺あの翌日に38度3日間出てるから。
あ、そうなんだ。
出てるから。で、多分ね、谷川くんツイッター見てないからなんだけど、俺も
ツイッター見てないんですよ、
ずっとそんな感じだったのよ。そうで、今週もね、で、ま、なんなら今もなんか熱が出たり下がったりしてる状態なんですけど、てかさ、旅行後にさ、
うん、
俺めちゃくちゃ体調崩して、
あ、マジですか。
っていうか、何年ぶり、22の時が最後のインフルだから、18年ぶりにインフルエンザかかって、
あ、
旅行1週間後に。で、ワクチンも打ってたのよ。でも
1週間後だったんだ。
そうそうそう。でもワクチン打ってたから、高熱は2日で収まって、
はいはい、
まあそんくらいで済んだんだけど、と思ったらその2週間後、先々週にまた、先週にまたなんか39度の熱が夜だけ出るみたいな症状が出ちゃって、
はいはい、
でそれがまだね、1週間経ってもね、引きずってる状態なんですよ。
こう
で、谷川くんもやっぱり旅行から調子悪くなった。
いや、そう、どうだろう。まあでもね、腹の具合はね、病院行ってからステロイド飲んで、そのせいかもしんないな。
え、またあれが出たんすか。
いや、まあ旅行中結構ね、ちょっと腹やばかったんですけど、まあ、なんと
マジで。
あ、でも別にそれはなんか旅行のせいとかじゃなくて、
俺変なもん食わしたっけ。
いやいや、だから旅行の前からちょっと悪かった。
だ悪かったな、じゃあそれも。
まあでも全然そこはね、よくある
から。あ、そう。というわけでね、だから旅行前後から、まあ谷川くんはその前の結婚式ぐらいからのこう疲労みたいなのもあったのかもしれないけど、まあ、体調を崩してる水本と谷川と、そして楽はじゃあどうかというと、突然大型二輪の免許が欲しいって言って教習所行って免許取って、来月には大型二輪がもう納車されるらしいから、あいつだけ超元気で。なんなんあいつ。 だからあの旅行でなんか悪いのが蔓延したわけじゃないんだなというのは安心したんだよね。
そうですね。
まあそうなんだけど、あの旅行でさ、あの旅行の映像ってまあ流してないじゃないですか。
そうですね。
来年の2月のラジオイベントで、まあその頃のタイミングで皮切りにしようかなと思っているんですけど、だから内容が何も話せないんですよね。ただあの旅行が終わった、だから谷川くんと楽を、まあ、駅に送ったじゃないですか僕が。
はいはい。
で、それで帰りにコンビニ寄って、でタバコでも買おうかなと思ったんですよ。
うん。
そしてで僕店員さんにすごいはっきりちゃんと喋る人間なんですよ。あの、
はいはい、
店員さんの接客よりも丁寧な対応をする客っていうのを自分の理想像として、
ああわかるわかる、
生きてるんで、なんで、あすいません、あじゃあ何十何番のタバコお願いしますっていつもこのトーンで言うんですよ店員さんに、
うん、
なんだけど喋ろうとしたらじゃあのっていう声が出ない。
え
と思って、あのいくらやっても声帯が振るわないのよ。
あらら。
だからいわゆるなんか芸人さんとか、あと俳優さんとか歌手の方が言う喉が飛んだっていう状態、
へえ。
声帯が一切振るわなくて声が出なくなっちゃう状態になって、えマジかと思って、でもうあとはもう息吐くように発音する、じゃあ何十何番と、あとはあじゃあこれとこれお願いしますみたいな感じの喋り方してできなくなっちゃって、やばっと思って、な俺なんか旅行中気張ってたのが緊張解けたからかと思って、で家帰って、であんま綺麗な話じゃないけどお手洗い行ったらめちゃくちゃ綺麗って
あらら。
で旅行中に僕は金玉を負傷してるじゃないですか。
そんなこともあったな。
だそれをなんか喉が飛び、ケツは切れ、金玉は痛え三重苦みたいなのをツイッターにつぶやいてたんですよ。
そしたら
友人の農夫くんから連絡が来て、
はいはい、
あれこの前なんかあの男子3人ぐらいで旅行行ってたよねみたいなこと言われて、ああそう、うん、まあ前会ったことある仲間たちだよ、あのラジオの仲間たちだよみたいなことを言ったら、あの書き方あんまり良くないよって言われて、
え
っと思ったら、あ、まあ、確かにアナルが切れて金玉が痛え男子で旅行した直後って良くないなと思って。
そうか、今なくないそういうの、むしろ。
いや
もうないよ今は。
そういうのもあるけど、なんかそういうなんか旅行に行ってハメを外してそういったところに行ったっていう事実もないじゃん、全く
ないし、ないし誰もそんな思ってなんだ、思う人あんまいないと思う。
思う人はいないとは思うけど、でも確かに俺は書きすぎなのよ。
ああそう。
だから僕たちは本当にいかがわしいこと何もしてませんからねっていう。
それそうだよ、誰も思ってないよ多分。
思ってないとは思うけど、でもあんなファニーに書く内容じゃなかったなと思って俺も反省したんですよ。
なるほどね。
まあそんなわけでね、だからそこからやっぱね、僕もね歯車がずっと狂ってて、
ああ
ちょっと40代のせいなのかともちょっと思っちゃってるんですよね。
まあね、そ急に肩くるっていうしね。
怖っ、ほんと残機のこと考えるわこれから。
そうですね。
でもね、あのね、インフルエンザにかかってね良かったことがちょっとあって、
あった。
インフルエンザのでもワクチン打ってったから2日で熱が収まったって言ったじゃん、うん、だからあれなのよ、でも熱が解熱してから5日間は家から出ちゃダメなんだよね、インフルエンザって、
うん、
病院からそういう風に指導を受けるんだけど、だから会社にも行けないんで、このタイミングでいろいろアップデートしようと思って、とアニメ見てゲーム1本丸々クリアしてっていうね、かなりね充実した 感じになって、それが
いいですね。
今回の本当にいいゲーム音楽を決めようのコーナーに役に立つかもしれないので、はい、どうぞ今回最終回ですので、どうぞそこ、はい、そのコーナーは最終回ですので、どうぞお楽しみということで、は
い、
今月もやっていきましょう。
いきましょう。
じゃあ普通歌が、届いておりますので、ありがとうございます。読まさせていただこうと思います、はい、まず、ブラックモアさん、
はい、
水本様、谷川様、お世話になっております。ブラックモアでございます。すいません今年もありがとうございます。普通歌、新参者で恐縮ですが、今年も1年楽しいラジオありがとうございました。感想だ。
あ、こちらこそ。
来年はぜひ性癖ナイトに投稿させていただければと思います。どうぞ良いお年をお迎えくださいませということで、いや本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いやね、お便りのおかげでね、本当盛り上げてもらってるっていうところもねありますので、ブラックモアさんありがとうございます。続きまして、腹筋さん、ふつおた、水本さん、はい、谷川さん、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。こんにちは。2025年いろいろ楽しいことがありましたが、その一端を担っていただきありがとうございました。中でも10月に谷川さんの結婚式に参加して、共に、お祝いできたことは最高の思い出です。楽しかったね。
楽しかったですね。
ところで今年一番良かったエンタメ体験は何だったでしょうか。映画、小説、漫画、旅行、アニメ、イベント、何でもいいのですが、お二人の2025ベストを教えてください。僕は、プロジェクトヘイルメイリーという作品なのかな、映画、本か。
プロジェクトヘイルメアリー、
メアリーか。プロジェクトヘイルメアリーを事前情報なしで、事前情報ゼロで読んだ読書体験が最高でした。ネタバレを踏まずに今すぐ読んでほしい本です。まだ読んでないそこのあなた、映画の予告編に気をつけて、良いお年をお迎えくださいということで、
はい。いや、すごいらしいっすね、どうやら。
俺な、全くわからないけど、これ聞いたらもう事前情報なんだろ、それは。
え
谷川くんが少しでも知ってることを今教えてもらっちゃったら、それは事前情報ってことになるんでしょ。
俺も知らないっすね、うん、全然。なんだろう、ネタバレ食らわない方がいいとしか知らない。
ああ、なるほど。ネタバレに気を
つけろ。あと小説だよってことしか知らない。あれ、映画にもやるんだっけ。映画やるからその前に小説見た方がいいみたいな人が結構いるっていう。
あ、で、映画の予告編で見ちゃうと、小説の内容がちょっとやっぱ入ってきちゃうよってことか。
あ、そうそうそう。
なるほど。今年、どうなんかエンタメあった今年。映画、小説、
エンタメか。
漫画、旅行、アニメ、イベント。
なんだろうな。なんだろう。あれ、一日外出する班長。
はい。
と、うん、中間管理職利根川
福本
と、あとなんだっけな、
あれじゃないか、
状況生活力一条を全巻揃えた
福本漫画の、何でしたっけ、スパイダースパイダーじゃないやスピンオフだいやー、なるほどね、その辺揃えたんだ。
そうそう。
いや、マジでさ、
なんだろうな、今年一番か。マイクラの映画も一応今年1年かな、今年か、あれって。
あ、今年だよ、あれ。でも言ってないけど、今年俺映画一本も見てない。小説は読んでない。漫画も一冊も読んでない。旅行はまあちょっと言ったけど、エンタメだったかって言われたらそんなエンタメでもない。内容が言えない。 もう一つ、エンタメ旅行は内容が言えない。アニメはちょっとだけ。イベントは
アニメ、
あ、でもあれだ、テトライブは行ったわ。
ああ、じゃあそれじゃないですかね。
テトライブはね、すごく良かったんだけどね、とんでもない会場だったの言ったっけ。
なんか聞いたような、聞いた。
会場の真ん中に相撲取りが10人ぐらいで囲まないと一周できないような柱が2本立っててそれが会場の真ん中にあるから、後ろに行くとマジで何も見えなくて俺は原口サスケの DJ が見たかったのに音しか聞こえなかったんだよなベスト、なんだろう、買ったもののベストだったらあるな。
何ですか。
このね、ナイトキャップ今かぶってんだけど、 俺髪の毛ロン毛じゃないですか、
うん、
で髪の毛って何もしないで寝てるとこう寝返りとかで髪と髪が擦れ合ってまずダメージを受けるんですよ。
はいはいはい。
それと枕カバーとかそれに準じるものに髪の毛の油はどんどん吸い取られているんですね。だからロングな髪の毛であるほど何もケアせず寝てしまうと朝もうほんと爆発状態で痛みも早くなっちゃうんですけど、このシルクの、ナイトキャップ、星のカービィのさスリープの被ってるようなやつわかる？コピー能力スリープが被ってるようなやつ、あれをやるとなんかねそんなにね擦れ合わない、まとまってくれて、でも縛ってるわけじゃないからそのダメージも少なくて、だいぶ髪の毛はね良くなりましたね。エンタメじゃねえけど
エンタメではないっす。
谷川がベストバイは何よ。
ベストバイはまあ最近買ったけどホームベーカリーがめちゃくちゃいいかな。
あ、いいねホームベーカリー。
基本土日土曜日は外で食うんですけど朝、
うん、
もうそれなくなって家で食う。
お、家
楽しさ、
家パン。
そうそうそう。
あ、それもいいね。なるほど。じゃあとりあえず来年はもうちょっとエンタメに僕は触れようと思いました
エンタメね、なんかありそうなんだけどね、なんだろうな。
いや、来年は一番のまずエンタメは来年2月にナシベガスのイベントがあるんでそれに来てください、はい、よろしくお願いします
お願いします。
一番良かったエンタメ体験と言えるようなイベントにしたいと思います、よろしくお願いしますというわけで腹筋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、ギャルさん、ミズピー、タニピー、チャス、クリスマスなのに収録なのマジノエルって感じノエル、ノエルって感じらしいです
ノエルって誰？シエユ？
いや、セイヤはノエルって読むらしいよ
そうなんだ。
あ、でもノエルってなんかクリスマスに関係してる言葉だっていうのはなんとなく知ってる。ブッシュドノエルとか、
はい、ああそっか。
そうそうそう。チナ、サンタさんって何歳まで信じてた？
チナって
チナ
何十民じゃん。
ちなみチナ、サンタって何歳まで信じてた？ギャルが小さくて可愛かった時の話なんだけどさ、すごい話、サンタが家に来てくれたんだけどソリじゃなくて近所のスーパーのロゴがデカデカとドアに入ったトラックで帰って行ったのを見ちゃって、それをおじいちゃんに話したら、冬道は冬タイヤが必要だしトラックの方が容量が多くて何かと便利だよと流されたんだけど、ソリ不便すぎじゃねとちいかわながらに思ったよ。以上ちょっとどういうことだ、はい、寒暖差と乾燥とかヤバみだからお二人とも体調気をつけて元気に年越ししてね。
あざっす。
これ何
ん、
サンタさんがあれか、
うん、
サンタさんがスーパーの人がサンタさんとして来てくれたのか
ああ。
あ、そういうサービスがあるのかこれは。いや俺これこんなサービスがあるんだと思ってそれがびっくりした。でそうだよ、ね、
聞かんねえ。確か
にサンタが家に来てくれたけどそれじゃなくて近所のスーパーのロゴがデカデカ入ったトラックで帰っちゃったってことはそれで来たってことだもんね。へえ。
すごいね。
サンタさんがもしかしたら注文してた何かをプレゼントを届けてくれるみたいなサービスなのかもね。え、まあ、
あ
でも素敵なサービスだな。ちょっとトラックは隠しながら来てほしいけど
そうね。
え、ちなみにサンタさん何歳まで死んでました？
何歳覚えてないな、あんまな。なんか小5ぐらいかな。あ、もうちょい下、もうちょい下か、小3とかかな。
結構いってるね。俺もよ、
シーストーリーがね最後にもらったもんだった気がするから。
あ、
じゃあ全然6歳とかか。いや全然小とかじゃなかった。
俺は幼稚園の時に親父が父母会の会長になって、幼稚園の
うん、
で幼稚園のクリスマス会でサンタをやるんだって言って実家でどうだもっとサンタの格好似合ってるかって言って見せてきたから、
はいはい、
うんっつってあまあそうだよなって思ったから、もうなんか俺サンタを信じてたっていう年齢がもう多分おそらくない、親がサンタなんだろうなっていう概念っていうか、もうそういう それをサンタとしているんだろうなって思ってた、ずっと。
はいはいはい
擦れた子供ですわまあそんな感じですね。すいません擦れた答えで。谷川くんは意外と信じてたんだね。
たかな多分信じてたというか、うん、まあくれてるから、まあなんかこう、
あでももらってはいたよ。
もらってはいた。あ
ドラクエ6までもらってるもんな。
サンタさんはいるよ、信じるとか信じないとかじゃなくて。お前は
サンタさんは いるよ。もしかしたらこのラジオ
信じる信じないってよくわかんないけど今気づいたけど、
そうだねサンタさんはいるよね。何言ってんの
信じるって
なんだ、おかしな話だなというわけで、ギャルさんありがとうございました。
はい、
続きまして無道のコーナーにメールが2通来ておりますので読まさせていただきます。
お願いします。
ブラックモアさん、じゃあブラックモアさんの無道よろしくお願いします。
はい、出張から帰宅して気づいた時、わしはエアコンをつけっぱなしにしていたのじゃ、でーてってってあるよねこういうことは。まあ
出張のレベルにもよるよな。
出張やだね。出張
なんか水道の方が怖いって聞くけどね。
あそうなんだ。
てか水漏れ、なんか
ああ水漏れね。
長期出張、海外出張とか行って帰ってきて水漏れでなんか何億リットル出てましたみたいな、
ああ
なんか2年3年で何千万リットル出てましたみたいな話聞くと、でも水漏れだと後でなんかあこれは事故だったんですねってなんかリセットしてくれるらしいけど、
はいはいはい、
怖いよね。
怖いっすね。
エアコンか、まあ、確かに。でもエアコン消すかな基本的に。夏はでもつけっぱなしにしちゃう。
そうね、ああ
夏は、
まあ、でもエアコン代ってそんな実はしないっていうしね割と。
夏はもうねなんか3年前に消さない方がいいって言われてから。
ああね、なんかいろいろありますよね。つけるのってまた、
そうそう、
電力みたいな。
ゼロからフルに持っていくまでにすげえ電力食うみたいな話も聞くも
んね。そうそうそう。
なるほど。というわけで、ブラックマーさんありがとうございます。続きまして、デザートデーモンのスプーンさん。
気づいた時、わしはまた新しいゲームを買い狂っていたのじゃ、でーでっでっでー、まだ積みゲーが山ほどあるのに、でーでっでっでだって
もうこれスチームなんかはさどうにもなんないよね。
まあ、ゲームは別にねそんな言うてよ正直。
ゲームはそうだよね。なんか
買う
積めば積むほどクリエイターの人のほらあれになるじゃん。そのクリエイターの人がさまた新しいゲーム作れるじゃん。
うん、
いいことだと思う。だって経済回してるしね。
そうね。
まあ物が増えるのはちょっとあれなのかな。でもデータも増えるしな。
まあね。
Steam ってさあれさダウンロードしなければ一応無限には買えるの。
どういうことっすか。
だ Steam のゲームをさ100万本購入してたとするでしょ。
はいはい。
でもそれが全部一つに入る PC なんてないじゃん。
ないっすね。
けどダウンロードしない分だったら有限数っていうのはあるのかな。何万本以上ライブラリーには入れられないとかあるのかな。
ないんじゃないですか別に。
あれは特にないか。てかそこに
ないでしょ。
まだ達した人がいないか。
うん、達したとこで別に、はい、なんつうのかな、まあ困んないというか。
困んない
っ
ちゃ。
だからSteam側も別になんか乗客じゃんただ。
まあ確かにね。
ただの不当客なんだ。
不当客すぎるか。いいよ新しいゲームはどんどん買いな。ちょっと体調が悪くなった時にできるから。
うん、
うん、というわけで、デザートデーモンのスプーンさん、ありがとうございます。本当にいいゲーム音楽を決めよう2025、
はい、
ということで、
はい、
はい、1年間やってまいりました。一番いいゲーム音楽を決めようと言いつつ、我々がもう好きなゲーム音楽をひたすらに上げ続けるという、もうパーソナリティやりたい放題コーナーでしたが、もう決めましょう。本当に一番いいゲーム音楽を、はい、ただゲーム音楽は明日にもリリースされたゲームに本当にいいゲーム音楽が出る可能性もありますので、2025とさせてください。
まあそれはね、毎年やってるし、なんか
そう
各所でもさ、
そうです、そうです、
みんなで決めるゲーム BGM ランキングって、
あと自分の中の価値観も変わるしね、正直ね、
変わる変わる
っていうところもありますので、じゃあ今現在本当に一番いいと思ってるゲーム音楽を発表していきましょう、
はい、というわけでお願いします。
でまずですね、リスナー様から、届いたものがございます、はい、ブラックマーさん、本当に一番いいゲーム音楽のコーナーです、PC ゲーム、夜が来るよりファイティングUnder the Blue Moon、 エロゲー最盛期の東のウルフ西のアリスと言われた2大メーカーのアリスソフトの作品です。アリスソフトぐらい
は知ってますよ。はいはいはい、アリスソフトね、曲いいっすよね、いろいろね。
いや知ってる？俺
ね、大番長やったことあった。
あ、へえ。
大薬師、あ違う、大薬師だ、大薬師、
あ大薬師ね、はいはいはいはい、
すげえ、こんななんだかって思った気がする。
なんかもうエロの一つでくくっちゃうだけじゃっていうイメージでくくっちゃうもったいないっていうイメージだよね。
それで言われてますよ、俺も友達に、好きな友達何人かいて、
うんうんうん、
ランスイめっちゃ遠いよって、絶対遠いってずっと言われてる。
ランスシリーズは聞くもんな、俺も聞くもん、やった方がいいみたいなの、うん、
ね、で面白いんだろうけどっていう、
うん、あで曲のじゃあ紹介をさせていただきます。すいません、ずっと脱線しちゃってこちらで、はいはい、叩きつけるような激しいピアノやヒロイックな気分にさせてくれるフレーズがお気に入りです。本曲は通常戦闘曲なので何回も聴くことになるのですが、それでも飽きない不思議な魅力を感じます。一番として推薦する理由としましては、このゲームは私の中二病の教科書のような作品で、当時は多大な影響を受けていたからです、うん、それはもうどこに出してもお目汚しになるような、これなんて忌むべき記憶でいいんでしたっけ、
うん、いいんじゃないかな、
忌むべき記憶の数々が蘇ってしまいます。それでもたまにこの曲を聴いて青い夜を終わらせるものに戻りたくなる夜が来るのです。
なんでそれ。
じゃあ我々もちょっと一回聴いてみましょう。聴いてみてから。
聞いてみましょう。ああいいね、かっこいいね。
すごいな。
格ゲーとかで疲れてもおかしくない。かっこいいね。他の曲も聴きてえな、こうなってくると。
ああかっこいい。
いいね。ゲームやりたくなっちゃうね、こんないい曲。
というわけで今2人で聴きましたけども。作曲者さんがシェイドさんですね。僕知ってました。
あはいはい、
キーボーディストとして結構言う、エロゲ界アリストフトの有名な人というイメージですね。僕が見たライブではキーボードを弾いてました、
ね、はいはいはい、
いやかっこいい、ピアノでロックで、いや多分アリストフトってシェイドさんが多分メインコンポーザーな気がするぞ。
あそうなんだ。
うん、他の作品でも
ランスもそうらしい、大番長もそうやってんだ。へえ、
じゃあもうみんな
戦国ランスとか
みんなシェイドさんなんじゃん。
みんなまあ結構やってるね。でもね、アリストフト
っていうか多分
戦国恋姫か、
ある程度もしかしたらそれ以外もやってるかもね。
うん、
エロゲーに関わらず、
アズレンのボス曲めってんだ。へえ、
本当だ。
ボーカル曲、
東方幻想麻雀の編曲もやってますよ。 意外とだからいろいろやってますね。
そうですね。
ね、かっこいい、やっぱかっこいい音楽作る方でしたね。いやありがとうございます。
い
や
いいね、いい曲聴いたね。
いい曲聴いたね。
じゃあ。ボーカル曲とかもやってんだ。すごいね。編曲を。
あでも結構ねエロゲ関係で作曲してる人は。ボーカル曲の方面ですごい飛躍をしてる人とかが多かったりとかしますね、うん、僕はそうですねそっち関係結構か聞きかじってたんで詳しいは詳しいんですけど。
なるほど。
あのエロゲしてた人が今こんな活躍してるんだみたいなのはありますよ。
うーん
昔ねエロゲ会社の社長3人組がやってたラジオ番組があって男たちの沈黙っていうラジオ番組があって。で3人ともエロゲ会社の社長なんだけど3人ともコンポーザーなのよ。曲、
うん、
曲を作れる人たちで、でそれああ全員ではないのか、でもそういう人たちでやってて、だからエロゲのね音楽はね本当に偏見なしでその頃から聞いてたんで、いやこういうのにまた出会えて僕は嬉しかったですね。
ですね、
ブラックモアさんありがとうございます。
ありがとうございました。
続きましてじゃあ我々ですか。
はい、
どっちから出す。
どっちもいいですよ。
俺谷川くんの聞きたいな。
俺の、
うん、
じゃあ行きましょうか。
頼むよ。なんだい
俺の一番好きな曲
は、
は
い、はい、
なんと今年に出た曲ですね。それこそ
はい
今年だよね。
今年ですよ。あれは
とデルタルーン、
はい、
チャプター3、
はい、
の、
はい、
It's TV Time ですね。俺が一番好きな曲はもう。
はあ、そうなんだ。
そうだよ。でどれだと思ってました。まあこれ言うと水本さんにこれやるならデルタルーンチャプター3だけは絶対解いてくれって言ったのがこの理由ですね。
なるほど。チャプター3までは必ず紹介するまでにやっといてくださいと。半年ぐらい前から言われていましたが、
そうそうそう、
この、インフルになったその煽りを受けた休みで少しずつ進めてなんとか聞くことができました。
いや本当にこの曲は素晴らしい。もう俺何回やったか分かんないもんな。テナのやつ、テナ戦俺多分30回ぐらいやったと思う。もう普通に
ちょっと一回聞かせてくださいよ。
あもういいっすよ。何回聞いた俺。いやこれね水戸さんがね聞いて歌ってるとこはね見たんですよ初めて。
あーかっこいい。
いやまず何が言いたいかってこの曲聴いて、
はい、
一番、
はい、
なんか水本さんなんかピンときたこととかありますか。やっぱピンときたこの曲ってこの曲の、ま、なんか雰囲気というか、
はい、
あれなんですよね。もうこのおけひがもうものすごい素晴らしい、はい、多分もうタートルズインタイム、
もうめちゃくちゃタートルズインタイムの感じするね最初。
そうなのよ。
ででで、
そこで俺もう、うん、もう惚れたもん完全に。
えじゃあそれまではタートルズインタイムマジで一番ぐらい好きだったの俺。
いやおけひが使われてる曲の話ね。
あおけひが、あ確かにね。
そうおけひの使い方はもうこれが超えました。タートル、まあどっちが上とか下とかないけど、
ないけど気持ちよさね。
そうすごい。でこれおけひがねちょいちょい入るんですよ。この
あ、はい、
わかるかな。でんてんてでででで で, で、あここのてててでここの手が、
あわかる、
なんつうのかな、ででででででってなって、うん、その後でんてんてんてんてんって上がるとこなんですけど、このおけひの下がって上がって上下してっていうこの使い方、
う
こんな素晴らしいおけひの使い方あるんだって思っても大感動しましたね。
なんかね曲の序盤はね本当にコナミっぽい、
うん、
あんまりトビーフォックスの楽曲でコナミっぽいと思ったことはなかったんだけど、
あ
ここはコナミっぽいんだよね最初のところの、ま
あ、
そのだいぶ、
ね、あれっぽい。
であれでしょ、ボス戦があれだよね、いろんなテレビのミニゲームをどんどんクリアしていくみたいな、関口博士の東京フレンドパークみたいなボス戦なんだよ。
違う。
ずっと
違う。
そうでしょ。
違う。あれメイドインワリオって確実にも
メイドインワリオ
影響は。
メイドインワリオって言った方が分かりやすいのか。俺古い人間だからそうなっちゃうんだよ。
まああのほらなんか、まあ、その指示に従ってなんかするって意味ではもう確実にもトビフォックスさんもあそこでメイドインワリオをやらせたかった。
メイドインワリオやらしたかったのか。
そう。
いやそうなんだよな。あ俺
いやこれでね。
なんかなんで俺がそっちに引っ張られたかっていうと、これがテレビだっていうのが、はい、俺の中のテレビ像が出ちゃったんだよな。
ああなるほどね。
そっかそっか、メイドインワリオだな。いやそっちの方が絶対そうだわ。
いやでもねほんとね、このなんていうかチャプター3をトビエクソが本当に楽しく作ったんだなっていうのが最後の最後に、
うん、
ここのまああのねラスボス、まあチャプター3のラスボスで、
うん、
それやってくれたっていうのがすごい良かったっていうのと、
うん、
あとあのミニゲームであのギターの演奏するとこあるんですよ。
え？あったっけ？
あるよ。
ギターを演奏？
急にあのギターのそのなんかほら2キー使って
そのなんか音
ゲーのやつ。
はいはいはいはいはい、はい、イカッチャみたいなやつね。はいはいはい。
イカッチャ。まあそうそうそう、イカッチャみたいな。
はい、イカッチャみたいなやつね。
あれを。あれもちゃんと取り込みながらそのミニゲームとして楽しませるっていう、なんていうかな、曲でも楽しませるしその曲をゲームとして最大限楽しませよって、この俺はちょっと感動して、感動して泣いたもんな俺、ちょっと面白すぎて
完全に思い出した。そうあのそのどんどんミニゲームが次々に出てくる、でギターを弾くゲームがどのタイミングで曲のタイミングで出るかは分かんないじゃん。
そうそうそう、
だけどその曲のタイミングで譜面がちゃんと流れてくるんだよね。
そうそうそうそう、
だからそんなに静かなところで流れてくると譜面すげえ楽なんだよね。
うん、
で激しいところでやると譜面がめちゃくちゃ難しいんだよね、そのミニゲームの。
まあまあそうね、
そうそう、それが俺はすごいなと思った。
ああ、いやそうだから本当に、
うん、
なんていうかね、邪魔になってないって、あのミニゲームが
なってなかったね。
曲も変わるじゃないですか、ちょっとゲームっぽい、あのなんていうのかな、ギターの音入ったりして、
うん、
でも邪魔になってないっていうのもいいし、
いや
ちょっとこの曲はね、ほんと何百回聴きましたね、もう発売してからも。
あマジか、
最高。あとねやっぱね、これはね多分人それぞれのあれなんだけど、
うん、
あのテナが俺すごい好きで、もう
テナね、うん、
多分水本さんあんまテナ好きじゃないと思うけど、
俺テナはね、
うん、
そこまででもないんだよな。
テナのね、あのなんていうのかな、情緒不安定な感じというか、もうあの途中なんかメンヘラパートあるじゃないですか、あのテナの、うん、
メンヘラパートがある、
あそこちょっと嫌だったけど、
うん、
あれがあったからこそこの曲のなんていうか、そのあったんだなって、途中入るじゃないですか、この It's TV Time にも、そのでででででででででででで、と、
うんうん、あの RPG パートね。
そうそうそう、いやほんとね、それも込みで、そのテナも好きだし、この曲も好きだし、もう俺はもう本当にこの曲大好き。
俺なんでテナがあんま好きじゃないか教えてあげようか。
あまあ俺テナ好きだから、まあ、いいけど別に。
俺にすごい似てるところがあるのよ。
え、そう？
いやあの
自認テナ
性格自認テナなのよ俺。だから
マジ？
嫌いじゃないんだよ嫌いじゃないんだけど、なんかあいつの傷つくところ俺すごい傷ついちゃうの。
あーなるほどね。
そう今ちょっと泣きそうになってんだもん。
なんで。いやでもねテナはねすごいね、あれはなんかメタと日本と泣いてんの。
俺ちょっとねそうなのよ。
あそうなんだ。
そうだからあんまり配信で泣きたくないからあんま出さなかったんだけど。
あそうなん、なんかねあんまりかまってねえなって感じしたけど、そうだったんだ。
そうなんかね辞任テナなんだよね。
で俺辞任テ
ナ
何じゃ、俺スパムトン、俺はじゃ
あ俺スパムトンめちゃくちゃ、
あ俺マイクか、俺マイクじゃないよ俺。
マイクは
スパムトン俺も好き。
マイクは結局姿を表した？表してはないんだよね。
あ、そこはね、
聞かない、言わないでください、言わないでください。ネタバレでしたね。これは非常に失礼いたしました。私が余計な口を滑らせましたね。いや、でもね、 なんかね、あのね、ご利用しちゃう感じ、ご機嫌を取っちゃう感じで勝手に傷つく感じ、めちゃくちゃ俺なんだよね。
素晴らしいね。もうテナ、もう初めて見た時からもう結構見た目とかも好きだったし、あのなんていうか
ね、うん、
音も好きだし、あのなんかふざけた字幕っつうか、なんかあのフォントがめちゃくちゃみたいになるとかあるじゃないですか、あの、
うん、
アメージングとか、
うん、
あそこもすごい好きだったし、なんかテナが好きだったからこそこの HTV タイムっていうか、こう最後に締めてくれたのは本当に素晴らしかった、うん、これは。
いやー、わかるな。なんていうか、なんか最近言ってた疑似島でしたっけ、疑似島か、
あそう、
頭が
異形島ね、
異形島か系が好きって言ってたもんね、谷川君。
それも込みで好きかもしれない。異形島の目線ではないかもな、
その目線ではなく好きってことかね。
そう、いや、テナはいいですよ、ほんとこれ。
いや、テナはいいよ。ちょっとさ、思い出すとさ、結構俺チャプター3は食らったからさ。
あ、そう、チャプター3も最初から最後までもうめちゃくちゃニコニコでやってたし、めっちゃ声出てた、なんからしい。
あ、ニコニコでやってた。
やってたし、そう、なんか笑、めっちゃ笑いながらやってたって言われた奥さんに。
あ、そう。
俺一人で暗い部屋でやってたんだけど、
うん、
そう、集中したくて。
俺は
楽しそうにゲームやってんねって。
俺はテナで苦しかったんだよな、ずっと。
あ、そう。
そうそうそうそう。だから楽しんではいるんだよ。うん、で、テナも好きなのよ。だけど、なんか変な感情移入しちゃって苦しくなっちゃう感じ。テナに感じ
そういう人もいるんだね。
へぇ。
いや、とにかく、
ね、
まあトータルするとこの HTV タイムのこのなんていうか曲の流れ、ゲームの中での楽しさ、あとはやっぱオケヒのあのなんていうか
気持ち、ね、
上がって下がって
あ
ところはもう最高でしたね、本当に。これは感動しました。
確かに。
ただあれも好きよ、あのビッグショット。
俺
スラムトンのね、
ビッグショットかと思って、逆に。
いや、ビッグショットは、
うん、
あ、もう何百何もう相当聞いた。
俺もビッグショットはほぼほぼ毎日聞いてる、あれが終わってから。
ビッグショットすごいよな、これ本当に。ちょっと俺もね、これも衝撃受けましたね。ちゃんとね、これね、実はこれ歌詞あんのよね、これね。
あるある。
裏で喋ってんだよね、スパムとかね。
喋ってるけど、あのちょっとあの何スクラッチとかされてるから聞きにくくはあるんだよね。
あ、そうそうそうそう。とね、本当にデルタの曲かっこいすぎ、全部。
デルタのめちゃくちゃかっこいいんで、あの皆さんもちょっとやってください。あのちょっとなんか今まで感じたことないゲーム体験ができるはできます。
すごい。あのやっぱね、2025年にこの曲が来たってもでかかったっすね。
でかい、ね、
こんなにハマれるだっていう、うん、
でも、
いや、いいね、最高。
やっぱシューティング苦手な人は裏ボス倒すのは難しいやつも普通にあるとは思うからな。
そうね、だってチャプター3のあれなんてもうね3時間ぐらいやったもんな、あれも。
なるほど。
あれでした、HTV タイムでした。
HTV タイムでした。かっこいいね。
あれもこれも好きなんだけどね。
じゃあ僕は言わせていただきますよ。
はい、どうぞ。
これね、まあ僕がインフルエンザにかかった時にとあるゲームをやったと言ったじゃないですか。
はいはい。
この企画を立ち上げた時に僕は最終的にこの曲を紹介したいってやつがあったんですよ。
へえ。
ただ僕はあのその曲を曲でしか知らない、ゲームをやってない、うん、で僕はこのコーナーは基本的に自分がプレイしたことあるゲームにっていうレギュレーションを自分でまあ敷いてて、っていうの
はまあそうよね、やっぱやっぱりね、そうそうそう、体験ありきだもんね。
そうそう、
さっきも話したけど、
ゲームのプレイ体験に音楽が乗ってくるから、ゲーム音楽は素晴らしいから、やってなくてその曲紹介するのやっぱないなと思って、しかも一番いいって言ってるのに。
それは俺もその賛成。
そうだから、インフルだった時に、あ、俺インフルかかったって思った瞬間にすぐ注文して、あの DS のゲームなんだけど、
うん、はいはい、
取り寄せて、でインフル3日目熱下がった時から4日間25時間遊んで、ラスボス曲なんだけど、実際に聴いてプレイしてクリアまでしたんすよ。
おお。
でちょっと泣いて、やっぱり、
うん、
これで紹介できるぞと思ったんですけど、
うん、
だからその時期に、あの何でもない時に脳内に流れてくるゲーム BGM があったんですよ。 何でもない時にそいつのこと考えてたらもうそいつのこと好きじゃねってなっちゃったんですよ俺。
あ、まあ俺がテナ好きなみたいなことで
多分そういうこと。そうそう、もう何にもない時も頭の中にそのキャラがいたりその曲が流れてたらもう俺それに夢中なんじゃないのっていう。
あー、まあそうね。
そう、こうずっと当初から温めてた曲よりも今俺の頭の中のナンバーワンは何だってなったら別の曲になっちゃったの。
はいはいはい。
なので一番好きな曲今回もう緊急で差し替えました。もうここ
1、2週間
で、本当はその曲はまたいずれ紹介する、今は紹介する時ではないと思った、はいはい、なので僕が本当に今一番いいと思ってるゲーム音楽はこれ、本当に意外と思われるかもしれない谷川君には、
うん、
東宝交流道の、うん、
交流道、ああ
虹、虹、
交流道、
虹、
はいはいはい、
ごめん道中の曲の待ちわびた大曲がときっていう曲がありまして、
うん、どこだ、ちょっとって全然出てこ、あんまね
交流道
なんだけど出てこないな。
そんなにやってない人も多いとはまあ確かに思う。
そうっすね、やったけど1回だけだったと思うな。
結構まあ最近の曲って言われたら、だ東宝曲にしては最近って言われたら、まあ、最近な気もするんだけど。
最近ですね、全然最近でしょ、5年前ぐらい、
2021年リリースか、
じゃあ全然最近だわ。
ちょっとね、なんか全てが好みかもしれないっていう。
あー、これか。
最初この曲はまあこの交流道っていうのがなんかこう、まあ、妖怪の山になんかアビリティカードっていうのが勝手になんかこう流通し始めて、それで金稼ぎしてる変なやつがいるから、とりあえずその元締めとっちめに行くぞっていう、また暴力的な話の導入なんだけど、
面白すぎるな。
勝手になんか商売始めてるやつがいるから、みかじめ目を取らなきゃなって主人公が言って突入していく話なんだけど、それでまあ余面がね、うん、洞窟のステージなんですよ。でそこでいろいろ採掘してるみたいな、はいはいはい、マガ玉を作ってるんだったっけな、うん、みたいな感じで、ちょっとねやっぱ暗めで不気味みたいな雰囲気から、
うん、
その洞窟を抜けてもう山の山頂に差し掛かっていく夕日が暮れそうなステージだから、ゲームでもかなり盛り上がりのところで流れるのはこの待ちわびた大曲がときなんですけど、最初ねダラダラダラダンダンダラダラダラダンダンっていう5拍子なんですよね。
ほうほうほう。
タタタタタタタタタタタタタラララっていう、ちょっとやっぱ独特のこう感じがあるんだけど、それが中ボスが現れた瞬間に4拍子に変わるんですよ。
へえ。
タタタタタタタタラタラッタッタタタタッタラダッタラダラダラダラダラダラダラダラスタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタっていう感じになるんだけど、ここはタッタッタもめちゃくちゃ気持ちが良くて、
いやこれね今聞いてるけど、
はい、
こんなにあのね、全然正直言うとあの最新とかの東宝って前に比べたら結構耳残んねえなと思ってたけど、
うん、
これ今聞いてるけどこれすごいね、これなんで俺忘れてたんだろう、
これやばいでしょ、俺この曲やばいのよマジで、
多分俺1回しかやってないからかもだけど、いやでもこれはあーいいね、
あのでもね
背景めっちゃいいなこれ、
谷川くんの言うこともすごい分かって、あの、うん、東宝交流道の曲は1回目だとするめ曲だと思うのよ、1回目だと良さに気づかない曲めちゃくちゃ多いのよ。でもサントラとしてもう一回聴いてみると、あれこの曲もいいしこの曲もいいしになるんだよね。
うん、あいいなこれ。
そうでもなんかね、これ完全に俺おかしなこと言うよ、最後らへん、うん、なんか最近出てなかったズンペットがめちゃくちゃ出てる、あの普通のトランペットじゃ出せない音域のトランペットの音がめちゃくちゃ出てるんだけど、
はいはいはい、
それ聞いて え、トビーホックスじゃんって逆に思っちゃったの。
それはあれよ、車輪の再発明じゃないけど、なんか
そうそうそうそうそうそう、
おかしな話よ、ま
あ、おかしな話なんだけど、あれズン、トビーホックスに影響を受けてんじゃんって思っちゃったの。
それはなんか違うよ。
絶対違うんだけど、でも最近こういうズンペットのもう特徴的なのがそんなになかったんじゃないかなって思うと、もしかしたらそんな、なんだろう、また昔のを掘り出してきたみたいなところもあるのかなと思って。
あるかもね、確かにね。
そう、今完全におかしなこと言ってんだよ。トビーホックスはズンに影響を受けてるんだからね。なんだけど俺は逆だと思っちゃったんだよな、そこのところ。
はい、
いや、ほんとね。でこれ中ボスなり
出だし、
うん、
出だしめっちゃいいっすねこれ。
ダラダラダラダンダンダラダラダラダンダンダラダラ。
これちょっとあれっぽくないですか、あのタソフロのね、なんだっけな、あの途方ね、水無双の夜が降りてくるだっけな、デレデレデレデレデレデレ、あ、じゃなんだっけな、
あ、
なんかフレーズちょっと似てていいな、
聞いたことあるぞ、うん、うんうん
うん、いいね、めっちゃいい。あと背景がすごいですねこれ。
そうそう、ラッタタララッタラララッタラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
ララララララララララララララララ、はあ、いい曲だな。
で盛り上がってくると4拍子に変わる。ダラダラッタッタダダラッタラダッタラダラララダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラ
ダラダラダラダ
ラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラ、
あ
の魂の弱いところに入り込む程度の能力。
すごいね。
相手をしっちゃかめっちゃかにして混乱させるのが好きみたいな。
はいはいはい。
で原作だと珍しく死ねって言ってくるしね。あんまり
結構昔言ってたよね。
あんまりいないよね最近。
あ、まあね、
死ねって言ってくるやつ、うん、そうそうそうそう。でこいつは5面中ボス、6面中ボス、エクストラ中ボスもやるんだよ。
うん、うん、
クダマキツカサ、ね、だからで、なんだっけ、あの獣王旗じゃねえや、なんだっけ、獣王炎
ね、
獣王炎か、獣王炎のクダマキツカサのテーマソングもこれなんだって。俺やってない
んだ。あ、そうなんだ。
やった獣王炎
ちょっとやったけど覚えてない。
あ、そうなんだ。なんでこの後今後やっていこうかなと思うんだけど、本当にね、
いいじゃ
ないです
か、時期で時期操作できるよ。
できるで、やってみると意外となんか打たれ弱いところもあるらしいっていう話を聞いてるんで、
奥
玉きつかさは
服いいね。
そう、でもだからこのね、ほんとね、待ちわびた大間がときめちゃくちゃいいのと、あとはダメだ、あとは言っちゃダメだ。あ、でもね、ゴリュードはね、エクストラを全編通してめちゃくちゃいいから、ちょっと聞いてほしいな。
へ
ー、コーラスが入ってんだよね、エクストラ。
あ、そうなんだ。
結構珍しい。
覚えてない。いや、俺やってないかもな、エクストラまで。
おすすめです。
はい。
結構難しいけど。というわけで、私も、はい、まあ、紹介させていただきました、一番いいゲーム音楽。
いい
ちなみに3位はビッグショットでした、僕は。
あ、3位。え、2位は
?2 位は、マリオ&ルイージ RPG3 のラスボス戦です。
3なんだ。俺、2しかやってねえ。1、2しかやってないんだよな。
3、やばいっすよ。
やばい。2やりました、そういえば。
実はね、2だけやってないのよ。
じゃあ、ちょうど重なってないんだ。
というわけで、一番いいゲーム音楽を決めようのコーナーでした、はい。1年間皆さんいろいろ教えてくださって、新しいゲームの音楽の発見もあって、非常に有意義なコーナーであった。ありがとうございました。
ありがとうございました。
梨の知らせ。
梨の知らせのコーナーです。
はい、
10周年記念公開収録日決定、2026年2月21日土曜日、場所は未定だけど東京近郊、箱は決まってないけどキャパは20ぐらいで大丈夫
10とかでいいんじゃないかな。
でもうちらで、うちらで2だよ。
2でしょ、
で8だよ、あと
8？
もし8で入れなかったら申し訳なくない？
あーそっか、多めにデカめに取っとくと、
ね、20で10余ってもいいけど、
うん、
10で なんかちょっと知り合いが知り合い連れてきてみたいなんで入れないみたいなんだったら嫌だなとは思う。
なるほどね。
キャパ 15?20?
15ぐらいかな。
来たい人はなんか教えて
20とか取ってさ、
うん、
1人とかしか来なくてちょっと悲しいよ。
1人はないだろさすがに。
いやわかんないわ正直、あのイベントのってわかんないからね、やったことないから。そう、まあ、
確かにな、確かにやったことないからな、うん、
たことなんかないとは言えないしね。
はい、そして、公開収録グッズ情報、ナシラジ10周年誌発行します。
おお、
ナシコミに、ご参加いただいた方、かつてね、4年ぐらい前でしたっけ、ナシコミというものをしたんですが、 そのナシコミはですね、参加していただくときに同人誌を必ず出しますとお約束をした上で、はい、やらさせていただいたので今回出させていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ちゃんとお約束したのは忘れてません。まだ表紙しかできていません。表紙なんとなく見ます？
もうでしょう。
まだモノクロですけど、谷川さんこんな感じ、谷川さんの書き方こんな感じで大丈夫ですか？
ああ、いいですね。あ、いいじゃんいいじゃん、かっこいいっすよ。
ちょっと谷川君の上にいろいろ被ってるのはまああれですけど、ちゃんと
消し、別に下書きだ、
下書きなん
で。ビーって書いてある。
すいません。まあこんな感じで、仕上がっておりますので、なんとか観光は間に合わせます。よろしくお願いいたします。はい、そしてナシロと小当たりステッカー完成、明日か明後日うちに届くらしいでということで、谷川君これは見ましたか？
見てない。
あ、じゃあこれも送りますね。
いいですね、
こういう今回和風で、行かさせていただきました。皆さん
かっこいい、かっこいい、
ずっと当たっていたのにいつになったら作るんだこいつらと思われたかもしれないんですが、この度ちゃんとお作りしましたので、もうすでに今当たっている方はですね送らさせていただこうと思っておりまして、今ちょっとお名前を発表しますね。2月号に賞当たりをしていただいた草間キアラさん、5月号に賞当たりを当てていただいた、クラゲさん、9月号で、賞当たりを引いていただいた渡辺隆さん、10月号で賞当たりが当たった浜野さん、この4名の方は、ご連絡いただきましたら、もし住所を送っていただけましたら即発送させていただきたいと思います。で、住所を知られるのがちょっと嫌だよっていう方は匿名配送も一応受け付けておりますので、ご連絡をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。これ、はい、完全に業務連絡でした。
はい、
あとは谷川君何かありますか？
なし
ということで、なしの知らせのコーナーでした。
はい、
というわけでエンディングでございますが、とうとう2025年、はい、大エンディングでございます。2025年切り番付というのをやっておりました。YouTube を上げ始めたことにより本当にホームページのアクセスが落ちてしまい、この1年間でアクセスは約400ぐらいなもんだったんですけども、それでも切り板を踏んでいただいた方がいらっしゃいますので、こちらは切り板踏んだよステッカーを送らさせていただきますので、連絡をしていただけたらと思うんですが、まず3600番、結番分かりませんでした、誰だか分かりませんでした。そして3700番、ともえさんありがとうございます。3800番、こちらもともえさん ダブル、うん、そして3900番、ステーキハウス楓さん本当に申し訳ございませんただでさえ数が少ないのに。というわけで4000番は3900番の分も含めてダブルポイントとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。というわけで、ともえさん、ご連絡先を教えていただきましたら、キリバンステッカーを送らさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
そしてナシロト、今年最後のナシロトをやっていきたいと思います。ナシロトとは2つのサイコロの出目を予想してもらい、完全に数字が完全に一致したら大当たり、特製ダイスをプレゼント、下1桁が当たったら小当たりということでストックステッカーを送らさせていただきます。今回年末ということで大サービス2回やりましょう。
はい、
じゃあ谷川君、青いサイコロと赤いサイコロどちらを選ぶ？
え、じゃあ青で
マトリックスみたいなネタをしてしまいすいません。あ、マトリックス知らない？なんだっけ、
あんま知らねえんだよな
青のカプセルを飲めば今のまんま、赤のカプセルを飲むと世界の真実が知れるみたいな。で実はみんな、なんだっけ、これネタバレなのか言わない方がいいか、みんな知ってるか、あ、でも知らないか
知らねえ、あんま知らん。
みんな培養液に使ってる人間たちが見てる夢の中で生活してるみたいな、みたいな話だったんだけど、ごめんなさい、マトリックスネタは邪魔でした。じゃあサイコロをまず1回目打ってください、はい、よろしくお願いします。
はい、はいはい、出ました。
はい、青のサイコロお願いします。
青のサイコロ5、
青のサイコロは5、赤のサイコロお願いします。
赤のサイコロも5。
55、ゾロ目、
ゾロ目だ。
今回1回目の抽選は当たりはなしということで、では2回目の抽選をお願いします。
はい、せい、出ました。
はい、じゃあ青のサイコロお願いします。
青が2、
青が2、赤のサイコロお願いします。
赤が6、
赤が6ということで、今回は26なんですが、ブラックモアさんの予想が36ということで、下1桁が当然です。ブラックモアさん、先ほど名前を挙げた方々の他にブラックモアさんも、小当たりステッカーが当たりましたので、連絡先を教えていただけましたら、 DM で教えていただけましたら、配送いたしますのでよろしくお願いいたします。
はい、
というわけで1年間本当に谷川くん今年はいろいろあったね。
そうですね、
ちょ、振り返りしなかったんだよ、さすがに。うちらさ、振り返りすると疲れちゃうからさ、
もう疲れちゃって
疲れちゃう、もう疲れちゃってでも本当に何だろうな、今年の3月にまあテトライブに行って谷川くんと初めて東京観光をした。それからまあ夏とかは特になかったけど、まあ、谷川くんの結婚式で、まあなかなか人生で経験ができないあんなね大役を任させていただいて、うん、で11月にはまあ来年のラジオイベントっていうのもあるけど、普通の旅行じゃなくて、まあ、撮影を入れたロケの旅行、うん、企画メインをやって、っで終わってみたら12月2人ともこんなに満身創痍と、
いやこんななるとは
こんなになるとは
仕事のせいだ、全部
谷川くんは仕事のせい
基本は。
あ、そうなんだ、やっぱ労働ワークだな
風邪とかは別に薬とかでなんとかなるけ
ど、俺原因不明なのよ、ずっとさ、熱だけなの、鼻水出てない、喉も出て痛くない、咳も出てない、ただ夜になると39度の熱が出るっていうだけなのよ
やっぱ早く寝ましょう。
というわけで、こう1年間やってくれましたが、来ましたが、まあなんやかんやでね、やっぱもうリスナーさんがいて、再生数が回ってうちらはちょっとやっぱり嬉しくなる、お便りが来ると、ね、うちらは嬉しくていっぱい喋る、そういう、それが続いて1時間半ぐらいのラジオになっちゃってるんです毎回
そう、ね、
だけどそれは本当にありがたいことですので、お便りをくださった皆さん、そして サイレントリスナーでも聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございました。また来年も、はい、こんな感じで無理せずやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
というわけでナッシュベガス1月号は、まあそうですね、新年のお便りを募集したいと思います。ちょっと普通オタ勝手に、普通オタだけね、大体ね、勝手に新コーナー無道なはなしということで、でナシロトはやりますので、またツイッターにその辺は告知したいと思います。ということで、はい、本当に1年間ありがとうございました。また
ありがとうございました。
来年風に気をつけて本当にというわけで、お送りしたのは水本 AK ステーキハスカエデと
谷川でした。
満身創痍だな、谷川くんは。
疲れちゃって、もう明日で終わりだよ、仕事もよく。
お疲れ様でした、谷川くんも、はい、今年は終わるがタスクは終わらん、ナシベガス一切無慈悲、ナシベガス
大変だ、頑張ろう。
霧番付2025年12月場所、2025年12月25日付の霧番付です。該当者なし。次は4000番だ。